ローマ人への手紙の9章から11章はイスラエルの救いがテーマとなっています。説教で学ぶには非常に難しいところではありますけれども、パウロの同胞に対する熱い思いによって神様の大きなご計画による福音の恵みの豊かさが語られている非常に重要な箇所ですので、しっかりと学んでいきたいというふうに思います。すでに9章10章学んでおりますから、今日はその締めくくりである、11章その全体を学びたいと思っております。11章は大きくは3つに分けることができます。第1は1節から10節までです。それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けたのでしょうか。決してそんなことはありません。そのように始まります。で、第2は11節から24節になりますけれども、これもそれでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか。決してそんなことはありません。そう始まります。で、第3は、今日お読みいただいた25節以下になりますが、ここは兄弟たちという言葉から始まりますけれども、全体のまとめとして語られて神様への賛美とつながっていくところであります。で、最初から見ていきたいと思いますが、第1と第2においてはそれでは尋ねますが、何々なのか、決してそんなことはありませんという言葉から始まっています。これは決してそんなことはありませんと言いますが、むしろ否定しているというよりもそのことをしっかり伝えたいというパウロの思いの表れだと思います。一節をもう一度読みします。それでは尋ねますが、神はご自分の民を退けられたのでしょうか。決してそんなことはありません。この私もイスラエル人でアブラハムの子孫ベニヤ民族の出身です。神は前から知っていたご自分の民を退けられたのではありません。伝えたい第一は、神はご自分の民を退けられたのでしょうか。決してそんなことはないということです。パウロ自身生粋のイスラエル人でありました。で、そのような私も救われていると、むしろ私というようなものが救われているであるから、神様がそのご自身の愛する民を退け見捨てられるようなことは決してないというふうに言っているのです。で、そのことのためにこう続いていきます。2節の途中から読みますけれども、それとも聖書がエリアの箇所で言っていることをあなた方は知らないのですか。エリアはイスラエルを神に訴えています。主よ、彼らはあなたの預言者たちを殺し、あなたの祭壇を壊しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を狙っています。今日は11章全体が長いので旧約聖書の方直接開きませんけれども、これは第一列王記19章からの引用であります。イスラエルの預言者として生きたエリアは偶像崇拝する民との対決に勝利をするわけですけれども、王妃イゼベルによって命を狙われます。で、すでにこの民によって他の預言者たちは殺されてしまったという中で、エリアは意気消沈いたしまして、ただ私だけが残っているというふうに神様に訴えているんです。で、4節ですけれども、しかし神は彼に告げられたことは何だったでしょうか。私は私自身のために 男子7000人を残している、これらの者はバールに膝をかがめなかった者たちであるということでありました。でパウロは5節で、ですから同じように今この時にも恵みの選びによって残された者たちがいますというのです。イスラエルは見捨てられていない。神が彼らが救われるためにちゃんと残りの者たちが用意されていると。日本のクリスチャン人口はもう長いこと 1% に満たないというふうに言われています。最近はパーセンテージにおいては少し変化がある、まあ、いい意味でですね、変化があるようにも言われていますけれども、まあ、でもどういう調査をしたのかなと思います。実際に私たちのこう、諸教会を見る中でその傾向があるようには思えませんので、まあ、いずれにしましても、少数派であることは間違いないと思います。それでも神様は私たちの国においてもこの国を見捨てることなく、ここにも残りのものを置いていると、それは今日のクリスチャンたちを置いているということをお示しになっていることを思うんです。まあごく少数でありますし、まあ、私たちのことでありますけれども、その中で神様はご自身のご計画、救いのご計画をなさるために間違いなくこの国を見捨てずに残りの者たちを置いている。私たちはまあそのクリスチャン、残りの者とされたクリスチャンとしてそのことをどう受け止めるだろうか、少数であるので本当に心細く思うだろうか、いやそうではない、むしろ少数であるクリスチャンは重大な責任を負っているというふうに、神様から託されたんだからというふうに思うでしょうか。でも事実これは私たちが神様によって心を止めていただいて、ここに先に救われたものとして生かされ、むしろ残りのものとしてその宣教の働きを託されているということを覚えさせられるところだと思います。まずこの第一のポイントにおいて、私たちはこの民の中で残りのものとされているんだという事実、非常にこの国において貴重なクリスチャンであるということ、また神様は本当に固くななこの国であったとしてもこれを決して退けておられないということであります。もちろんイスラエルの民に対して言われた言葉でありますけれども、同様に私たちは今日の私たちに語りかけている神の言葉として受け止めてよいというふうに思うんです。文脈に変えれば8節になりますけれども、多くのイスラエルの民たちは未だ固くなでありました。旧約の引用があり、神は今日に至るまで彼らに鈍い心と見えない目と聞かない耳を与えられたと書いてある通りですと。ダビデもこう言っています。彼らの食卓が彼らにとって罠となり、落とし穴となり、つまずきとなります、報いとなりますように。ここで彼らの食卓というのは宗教的な意味を持つその喜びの食卓を言っているんだと思いますが、でも置き換えて考えるならば、この飽食の日本にあって私たちの食卓あるいは私たちの私生活は罠となり、落とし穴となり、むしろつまずきとなるということもまた事実ではないかと思わせられます。今本当に大きな問題に直面している中で、その幸せが、その得ていたものが揺るがされるという中で、本当の幸せとは何なんだろうか、本当の豊かさは何なんだろうかということを考えさせられるところだと思います。さて第2ですけれども、11節から、それでは尋ねますが、彼らがつまずいたのは倒れるためでしょうか、決してそんなことはありません。彼らは、まあ、つまずいたけれどもそのまま滅びてしまうのか、いや決してそんなことはない。じゃあ何のために彼らは つまずいたのか。まず第一には、そのことによって彼らの背きによってかえって救いが異邦人に及ぶためであったということであります。そして第二に、そのことによってイスラエルには妬みが起こされたということです。彼らのつまずきによってむしろ異邦人に救いが、そして異邦人の救いを見てイスラエルには妬みが起こされた、妬みを起こすという表現ですと、いまいちしっくりこないというものもあるかもしれませんけれども、でも異邦人が先に救いを与えられてしまったという中で、その救いに対して羨望する、私たちも救いが欲しいんだという意味で奮起させられる、そういう思いが起こされたということであります。私たちのこの国においても、信仰の目を持ってみなければ、霊的な目を持ってみなければ、この多くの民は本当に滅びの中に進んでいく、そのような状況だと思うんです。しかしまさに信仰の目を持ってみるならば、霊的な目を持ってみるならば、決してそれは彼らが倒れるため、滅びゆくためではない、そこにも神様のご計画があるということを思うんです。でパウロは特にこのイスラエルの救いということについて力強く述べていくんですけれども、13節でこのように語っていきます。13節からこのように語っていきます。そこで、異邦人であるあなた方に言いますが、私は異邦人への人ですから、自分の務めを重く受け止めています。私は何とかして自分の同胞に妬みを起こさせて、彼らのうちの何人かでも救いたいのです。ちょっと皮肉な言い方のようにも聞こえるかもしれませんが、私は異邦人への人ですから、自分の務めを重く受け止めて一生懸命伝道し、そして異邦人が救われてもらいたいと行っていきます。でもそれは何とかして自分の同胞により大きな妬みを起こさせて、それによって同胞が何人かでも多く救いに導かれてもらいたいからなんだと言うんです。パウロの本当にこの同胞に対する熱い思いを思わせられるというか、教えられるところであります。もちろんそれはパウロの単なる願いということではなくて、また神様の御心でありました。15節にこういうふうに続きます。もし彼らの捨てられることが世界の和解となるなら、彼らが受け入れられること、すなわちイスラエルが改めて救いに預かることは、死者の中の死者の中からの命ではなくて何でしょうか。イスラエルの救いこそ人類の霊的復活である。そういう中でまた今度オリーブの追記の話がこう出てくるわけなんですね。でここについて一個ずつ読みませんけれども、こういうことであります。本来神の民は、例えて言うならば、神様によって愛を持って栽培されたオリーブの木、その枝でありました。しかしその中のいくつかは折られて切り離されました。神に背いたイスラエルです。でそこに野生のオリーブこと、異邦人が追記される。すると、その野生のオリーブである異邦人は、追記されたので豊かな養分を受けるようになって、命を得る、救いを得るわけです。でもパウロは言うんです。誇るなと。誇ってはいけないと。あなた方が枝を根を支えているのではなく、根があなた方を支えているに過ぎないんだ。あなたは本来の枝がおられたのは、私が追記されるためだと言うでしょうと。確かにその通りだ。でも思い上がるなと。むしろその恵みを持って恐れなさいというんですね。異邦人の方に厳しいようですけれども、でも事実これは 異邦人のためというか必要なことであります。私たちにとってもそうですけれども、本当に救いの恵みに預かったということにおいて誇るのではなく、もちろん思い上がるのでもなく恐れることが必要です。で、パウロの視点はイスラエルの救いの方にあるわけですけれども、21節からについてそのまま御言葉をお読みします。もし神が本来の枝を惜しまなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。ですから見なさい、神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさですが、あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り取られます。あの人たちも、すなわちイスラエルも、もし不信仰の中に居続けないなら接ぎ木されます。神は彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。あなた方が本来野生であるオリーブから切り取られ元の性質に反して栽培されたオリーブに接ぎ木されたのであれば、本来栽培された枝であった彼らはもっとたやすく自分の元のオリーブに接ぎ木されるはずです。まあ、一読の中ではなかなか分かりにくいかもしれませんけれども、このあなた方、すなわち異邦人も、もしその慈しみにとどまらなければ切り取られると。でもイスラエル人も逆に、もし不信仰の中に居続けなければ、まあ、改めてというか接ぎ木されると、再び接ぎ木される。神はそのようなことをできる方であると。でさらには、本来24節ですけれども、野生であるオリーブから切り取られ元の性質に反して異邦人なのにということですね、栽培されたオリーブに接ぎ木されたのであれば、本来栽培された枝であった彼らはもっとたやすく自分の元のオリーブに接ぎ木されるはずです。あなた方でさえ、まあ、まさに接ぎ木されたのだから、もし彼らが本当に不信仰の中に居続けないで立ち返ってくるならば、それは本当にたやすく元のオリーブに接ぎ木される、すなわち神の民として加えられる。それはもっとたやすくある、たやすくっていうんですね。たやすくっていう言葉が良い響きかどうかっていうのがありますけれども、でも、まあ、それほどにですね、もともとの神の民である彼らは神様のところに帰ってくることができるし、神様はそれをたやすく捉えることができるほどにしっかり捉えてくださるという、イスラエルに対して、神の民に対して本当にすごい慰めがここにあると思うんです。神様の視点から言うならば、彼らは 今はつまずいていますけれども、それは決して滅びるためのものではない。神様の視点から言うならば、彼らは今は本当に信仰が弱く、フラフラしやすいような中にあるかもしれないけれども、決してそれは滅びるためのものではない。逆につながっているという異邦人でも、もし神の慈しみにしっかりととどまっていなければ切り取られることがあり得る。そしてイスラエルの民も不信仰の中に居続けないならば、改めて追記されるし、むしろそれはたやすくというか、今申し上げたように容易に本当に神様が捉えてくださるという。パウロ本当にこう同胞に対しての熱い思いの中で語っている。もちろんパウロの願いというよりも神の御心を語っているわけでありますけれども、思わせられますパウロの思いを。私たちに対する同胞についてはどうでしょうか。改めてこういうこの読む中で、私自身も同胞といいますか、かつて一緒に教会に通っていたあの友人たちはどうしているかな。かつて一緒にクリスチャンで、一緒にクリスチャンというか教会に集っていたあの親族たちはどうしているか、あるいは同僚たちは どうしているか、教会に来てくれたことがあったあの人は今どうしているかな、そんなふうに思うんです。まあ、実際には教会から離れて、信仰から離れて、本当に神に背いた生活をしているでしょう。でも、あるいはそれは私たちからすると、まあ、神様に背いた生活にしか見えないかもしれないけれども、でもこれは彼らが妬みを引き起こすほどに救いを求めるための過程なのかもしれない、そんなふうにこう考えることができると思うんです。そしてもし彼らが本当に帰ってくるならば、その時神様確実にある意味たやすく彼らを捉えてくださる、そんな希望を教えられます。あるいは直接私たちの家族友人の中では、直接その人がイエス様を受け入れるには至ってなかったという人もいるでしょう。でも本当にこれまで祈られてきた、あるいは神様に覚えられてきた、その方々が改めて神様を求める、救いを求める、まさに絶望するような思いでそこを求めるならば、神様は彼らを捉えてくださる。彼らがつまずいているのは倒れるためなのか、そうではない、決してそんなことはありませんという御言葉を、また私たちに対しても直接的にも語られているものとして受け止め、また私たちの同胞、誰に当たるでしょうか、その人たちを思えて祈りたいと思うんです。最後に第3に25節以下の部分を学びます。兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくはありません。兄弟たちと異邦人に対して呼びかけています。でここでは二重否定をもって、むしろこの奥義を知ってほしいと強調するわけです。でパウロが奥義という言葉を使うときに、他の書簡でも何度か使われておりますので、文脈によってそれぞれ指すところは違うんですけれども、大きくはこれまで隠されてきたことが明らかにされるということを示しております。でここではイスラエル人と異邦人が共に救われる、共にその神の祝福に預かる、で特にそのプロセスについて解き明かされているんだということを奥義と言っていると思います。それをこのように明かしています。25節の途中から読みます。イスラエルの一部が頑なになったのは、異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬権を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。9章から11章、民族としてのイスラエルと信仰によって義とされた霊的なイスラエル、一緒に語られていくので解釈難しいところではあるんですが、まずここで一部のイスラエルの一部とあります。ある意味では大半だったということが事実かもしれませんが、そのイスラエルが、彼らが頑なになりつまずいているのは、異邦人の救いに預かる者たちが満ちる時までであるというのです。で今もその過程にあると言えるわけです。彼らは、イスラエル人は頑なになりつまずいているけれども、それは異邦人の救いに預かる者たちが満たされるまでであると。そしてその時が来るならば、イスラエルも救われると、最終的には民族としてのイスラエル、その残りの者たち、そして悔い改めて主に立ち返った者たちを含めて、神様のご計画の中で全てのイスラエル、霊的なイスラエル、神の民の救いがあるということがここで 示されていると思います。まあ、オリーブの例えの時と同じになりますけれども、もともとの神の民が切り離された、でも逆にそこに、野生のオリーブが、すなわち異邦人が継ぎ合わされた。でそれが時が満ちた時にはまたイスラエルが、継ぎ合わされて、そして全てのこう霊的イスラエル、神の民、神の救いのご計画がなっていく、こうしてイスラエルは皆救われるということをここで言っていると思います。ですからもちろんイスラエルの民は今救いの恵みからそれているようであっても、決して彼らが見捨てられたわけではないんです。28節を見ますと、彼らは福音に関して言えばあなた方の家に神に敵対しているものですが、選びに関して言えば不育ちの家に神に愛されているものです。その事実は変わらないんだと。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。これはもちろんイスラエルの民に対して、その民族に対して言われたものでありますけれども、でも今日の神の民である私たちにとっても重要なことを述べてくれている御言葉だと思います。私たちは神様によって捉えられて、その賜物と証明は取り消されることがないんだというのです。で最後に30節以下ですけれども、ここで、この救いに預かるプロセスの中で不従順ということを経験させられることが、ここで、語られていきます。まあ、そのことは示されていきますが、非常に重要なところだと思います。30節、あなた方はかつては神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方の受けた憐れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためです。ちょっと一読すると分かりにくいんですけれども、あなた方は、また少し飛ばして読みますが、あなた方はすなわち異邦人はかつては不従順でしたが、今は憐れみを受けています。同じように彼らイスラエルも今は不従順になっていますが、今憐れみを受けています。まあ、不従順だけれども憐れみ、まあ、そういう意味で同じようになんですけれども、まあ、面白いというか興味深いところはこの今という言葉が使われているところなんですが、この3度目の今であります。で、かつては不従順であった、そして今は憐れみを受けている、これは普通なんですが、この31節の方、イスラエルの方ですけど、彼らは今不従順になっていますが、今憐れみを受けるためですっていう。で、これについてこういう考え方はあります。パウロは神様が彼らを憐れんでくださるということを本当に確信していたので、先取りして将来について今と語って、今は不従順だけれども今憐れみを受けると語ったんだという言い方ができるんだと、そういうふうに理解することができるんだと。で、まあ、ある意味これは自然だと思うんです。今は不従順になっていますが、今すなわち将来憐れみを受ける。まあ、でもそうなのでしょうか。いや、事実はこの言葉の通りにもあるように思えるんです。今は不従順になっていますが、今憐れみを受ける。神様の選びのご計画に従って生まれる前から召されている彼ら、すなわち神の民であります。むしろその不従順の過程を通して神様がどんなに憐れみ深いお方であるかということを知ることに導かれているというのが、私たちも通るところで事実なんじゃないかなと思うんです。まあ、だから不従順のままで良いとか、不従順であることは問題ではないというようなことではありません。 むしろ神の慈しみが私たちを悔い改めに導くことを知らないようではならないし、それでは永久に神様の憐れみを知ることができない、そういう開き直りではなくて、だけれども今不従順になっていますが、でもそれは今憐れみを受けるためですというのは変な言葉ではなくて、まあ、事実かなと、まあ、事実私たちは救われる前はもちろんのこと、クリスチャンとして生きている中でも不従順というものとの戦いの中にあるという事実があるけれども、その時点ですでに神様の憐れみを受けている、いやむしろその不従順という中にあるからこそ、あったからこそ神様の憐れみがいかに大きいかを知ったという事実があるんじゃないか。32節で、神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。神様はすべての人、かつては異邦人、そして結局はまあイスラエル人、まあ、すべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れるためだった。あるいはすべての人に憐れみを示すためだった。神は不従順のうちに閉じ込めました。こう非常にこう先ほどの箇所からこの箇所においてもおっと思うような部分ですけれども、むしろ重要なのかなと思うんです。私が不従順であることが神様のせいだと、そんなようなことをもちろん言おうとしているわけではない。でも大胆に言えば、神様の御手の中で私は不従順のうちに閉じ込められているというか、私が不従順であるという事実を含めても神様の御手のうちにある、私は不従順のうちに閉じ込められたということを神様の御手の中にあるんだという意味で謙遜に受け止めていくならば、むしろそのような私を閉じ込めて私をこの救いのプロセスの中に入れてくださっている神様を思うときに、どんなにそれが計り知ることのできない大きな憐れみなのか、憐れみを持つ神であるのかということを私たちは知ることができるんだと、そう思うということであります。で、それは同時に私だけではなくて全ての人でありますから、先ほど同胞のことも思いましたけれども、あの兄弟に対しても、あの人たちに対しても、確かに今は不従順の中、まあ失礼ですけれども、不従順の中を生きているようであったとしても、それは彼が神様の大きな憐れみを知るためのプロセスの中にあるんだ、そう捉えることができるんじゃないか。であるならば、本当に、まあ、あの人救われないでしょう、もう無理だということではなくて、今まさにその不従順が憐れみを受け始めているんだと、そんな期待へとつながっていくと思います。そしてこれはパウロの告白であったように思うんです。パウロ自身も不従順というよりも、むしろ神様イエス・キリストに反逆してきたものでありました。しかし神様の本当に圧倒的な御業によって復活のイエス様に出会うことが許されて、そして救いの恵みに招かれていた。またクリスチャンになってからもパウロは葛藤があったでしょう。あのロマ書7章をはじめとして、本当に霊的な戦いが内にも外にもあり続けたことを思わせられますけれども、そういう中でも、まあ、一クリスチャンでもあるパウロですから、不従順との戦いはあったと思うんですが、むしろその不従順のゆえに神様の憐れみがどんなに大きいかということを知るに至っただろうと思うんです。そのようなパウロであるからこそ、最後に、ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう、神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう、誰が主の心を知っているのですか、誰が主の助言者になったのですか、誰がまず主に与え主から報いを受けるのですかと告白したのだと思います。そして本当にいろんなことを経験してきた、また本当に自分自身のいろんなことを見てきた中で、すべてのものが神から発し、神によってなり神に至るのです、この神に栄光がとこしえにありますようにという言葉を持って、このイスラエルの救いというテーマである9節から10節を閉じていったんだと思います。 いろんなことを経験させられます。またいろんな自分自身を見せられますけれども、神様の大きな救いの中にある私であり、また大きな救いの中にあって私のストーリーであることを思います。神様の大きな救いのご計画の中に私たちは今置かれている。私たちはそこに生かされて、また用いられている。そして私たちを用いて神様のご計画、救いのご計画は今も進んでいる。そのようなことを心に留める中で、本当に私たちは神の憐れみを深く覚えるものとされたい、またゆえに神様に捧げて生きるものとされたいとなおも願います。神様の前に静まり、黙祷の時を短く持ちます。